ピックアップ、綾瀬のこともっと知りたい。市民提案型共同事業の提案を募集します。問い合わせ先、市民活動推進課、電話 70-5640。 地域の課題解決に向け、市民の皆さんの自由な発想を生かした市民共同事業の提案を募集します。市民活動団体が企画・立案し、市と共同で事業を行うことで、地域の課題解決や市民生活の向上を目指すものです。皆さんの意欲と行動力で、市民共同によるまちづくりを進めませんか？対象となる事業。1、公益的な事業で、共同で実施することで地域課題の解決が図られるもの。2、具体的な効果や成果が期待でき、市民サービスの向上が図られるもの。3、共同の役割分担が明確かつ妥当で、共同で実施することで相乗効果と住民の自治力の向上が期待できるもの。4、収支の見積もりなどが適正であるもの。5、市民活動団体と市が信頼関係を築き、共に理解し合いながら意欲的に取り組むことができるもの。対象、次の要件をすべて満たす団体。1、2人以上で構成されている。2、運営に関する規約や改則があり、予算決算を適正に行っている。3、営利を目的としない。実施期間、7年4月1日から8年3月31日。複数年にわたる事業の場合は、毎年度の提案が必要。選考方法、市民活動推進委員と市職員で構成する審査委員会で事業の歳費を決定。申し込み方法、市民活動推進課、市民活動センター綾瀬、中央公民館内、保健福祉プラザ、各地区センター、寺尾泉会館、南部ふれあい会館にある応募の手引き、市ホームページからダウンロード化を参照し、エントリーシートに記入の上、4月24日から5月31日に市民活動推進課へ直接、要事前連絡。制度内容について、共同する担当課がわからない場合や、企画内容が共同事業に該当するかどうかは市民活動推進課へ問い合わせてください。日時、4月24日水曜日から5月31日金曜日、要予約。
市役所で通訳サービスと在留資格の相談。通訳サービス、市では映像通訳、電話通訳、機械翻訳、行政通訳員、対面の通訳サービスがあります。映像通訳と電話通訳は、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、英語、中国語、タガロク語、インドネシア語、タイ語があります。機械翻訳は31言語あります。窓口通訳は、毎月決まった日に通訳員が市民活動推進課にいます。対応言語は英語、ベトナム語、ポルトガル語、スペイン語です。在留資格の相談。毎月第2水曜日に市役所で行政書士による在留手続きや在留資格の相談ができます。市役所に電話をするときは、外国語通訳コールセンターに電話してください。時間、午前8時30分から午後5時、問い合わせ、市民活動推進課、電話 0467-70-5682、外国語通訳コールセンター。
商業者支援事業補助金、頑張る商業者を支援します。問い合わせ先、商業観光課、電話 70-5685。 小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業を対象に各種補助制度を実施します。詳細は市ホームページで確認してください。申し込み方法、商業観光課にある申請書、市ホームページからダウンロードかに記入し、必要書類を添えて商業観光課へ直接、予算の範囲内で申し込み順。新規店舗改装事業補助金、対象市内で5年以上事業を営んでいる商業者。補助対象経費、1、工事を伴う改装費、市内事業者へ要発注。2、設備購入費。3、備品購入費。一品3万円以上、備品購入のみの申請不可。4、販売促進にかかる広告宣伝費など、補助額2分の1以内、上限50万円。商品開発事業補助金、対象、市の特色を生かした商品、販売開始から1年以内のものを開発した商業者。補助対象経費、1、原材料費、2、パッケージやラベルなどの開発費、3、マーケティング、調査分析にかかる経費、4、専門家などを招く経費など、補助額2分の1以内、1商品につき上限10万円。空き店舗活用事業補助金、対象、市内の空き店舗を利用して開業か創業する方。申し込み期限12月27日。補助対象経費、1、工事を伴う改装費、市内事業者へ要発注。2、設備購入費。3、販売促進にかかる広告宣伝費。4、6ヶ月分の賃料など。補助額2分の1以内、上限50万円。販売促進事業補助金、対象、主力商品などの広告や看板作成、イベントなどの出展をする商業者。補助対象経費、1、出展経費、2、広告宣伝費など。補助額2分の1以内、1事業者につき上限10万円。なお、店舗改装、空き店舗活用、販売促進を申請する方は、事業開始前に必ず相談してください。危険ブロック塀、木造住宅など、耐震化費用を補助。問い合わせ先、都市計画課、電話 70-5625。 危険なブロック塀など、地震などによる災害を未然に防止するために、危険なブロック塀などを撤去したり、撤去後に安全な工作物を設置したりする費用の一部を補助します。対象、所定のブロック塀等点検表、市ホームページでダウンロードかにより、危険性があると認められるブロック塀などを所有か管理していて、次の項目すべてに該当。1、塀などが通り抜けできる道路に面している。2、市税を滞納していない。3、塀などが高さ60センチメートルを超えるもので、おおむね40センチメートル以下にする工事、撤去部分へのフェンスなどの設置は可。4、市内施工業者が行う工事。5、着工予定の工事、着手済みは対象外。補助金額、次の通り。補助区分、撤去、 補助率、限度額、撤去後の安全な工作物などの設置、補助率、限度額の順にお伝えします。通学路に面している場合、撤去に要した費用、税抜きの10分の10、20万円、設置に要した費用、税抜きの10分の10、30万円。通学路以外の道路に面している場合、撤去に要した費用、税抜きの2分の1、20万円。設置に要した費用、税抜きの2分の1、30万円。限度額合計50万円。その他、工事着手前に、都市計画課へ要相談。木造住宅、耐震診断費用の一部を補助します。強度不足と判定された場合は、耐震設計費と耐震改修費、除却費、耐震シェルターや防災ベッドの設置費用の一部を補助します。対象、昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住宅、二世帯住宅か兼用住宅、昭和56年6月1日以降に増築工事に着手し、増築部分の延べ面積が既存部分の2分の1未満の木造住宅を含む、で、次の項目のすべてに該当する住宅。1、地上2階建て以下の木造住宅。2、市内に住宅を有し、市税の滞納がない方が、自ら所有し、居住か所有者の2親等以内の親族が居住する住宅。補助金額、次の通り。補助項目、補助対象限度額、税抜き、補助率、限度額の順にお伝えします。耐震診断、6万円、3分の2、4万円。耐震設計、12万円、3分の2、8万円。耐震改修、150万円、3分の2、100万円。工事管理、9万円、3分の2、6万円。除却、45万円、3分の2、30万円。耐震シェルター、防災ベッド設置、27万円、3分の2、18万円。なお、耐震設計、耐震改修、工事管理、除却、耐震シェルター、防災ベッド設置は、耐震診断の結果で総合評価 1.0 未満。その他、工事着手前に、都市計画課へ要相談。